時間になりましたので、主の2022年10月23日、大宮教会設立55周年の記念礼拝を礼装をもちまして始めます。お願いいたします。
招きの言葉、コリントの信徒の手紙に9章、種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えて、それを増やし、あなた方の慈しみが無数実を成長させてくださいます。あなた方は、すべてのことに富むものとされて惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。開会の祈りを行います。その後皆様と一緒に主の祈りを祈ります。天地万物を創造し、今も歴史を支配し、治めておられる主なる神様、大いなる皆を褒めたたえます。今私たちは、大宮教会設立5周年を覚え、あなた様の御前にあって礼拝を捧げております。地上に建てられた教会は、罪と弱さのゆえに、時に主の皆を汚し、神の民を傷つけることもありました。 それにもかかわらず、主なる神は聖霊を通して教会に集う一人一人を養い育ててくださり、教会を祝福してくださいましたことを覚え、心より感謝いたします。私たちは今、主の御前に悔い改めと信仰を新たにして礼拝を捧げます。主がお語りくださる御言葉に、私たち一人一人が耳を傾け理解することができるようにお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によりお捧げいたします。アーメン。皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天に座します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。罪の告白の勧告と祈りを行います。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてください。今、人の心を探り知られる神の御前に罪を告白いたしましょう。ご一緒に。万物の作り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように御前から迷い入れ、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエスキリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。罪の許しの宣言をいたします。全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人子をお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて主イエスキリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願わくは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。
詩編歌の130編の3番を賛美いたします。ご起立の可能な方はご起立をお願いいたします。お祈りを捧げいたします。天にあるもの、地にあるもの、地の中にあるもの、そのすべてを何もない状態からお作りになり、その時から今に至りますまで、常しえに至りますまで、すべてを治めておられます父、子、御霊なる、密にしてなおも一人であられます主なる神様、あなた様の大いなる皆を褒めたたえます。私たち人間も主により創造されました。神の形に、神に似せて作られ、命の息吹が吹き入れられました。私たちが神との交わりの中に生きるとき、私たちは主を褒めたたえ、喜びを持って生きることが許されていました。しかし罪のゆえに神から離れ、主の裁きに遭うものとされ、また肉の死が、滅びが私たちの中に持ち込まれていました。しかし主は死にゆく私たちをなおも愛してくださり、捕らえて教会へと導いてくださいました。私たちの罪をあがなうために、一人子であるイエス・キリストをこの世にお送りくださいました。御子が私たちに代わって十字架の苦しみを負われ、また肉の死と黄泉に下ることにおいて、私たちの罪の刑罰を担ってくださいました。御子を救い主と信じる私たちに罪の許しと救いをお与えくださいました。御子は死からよみがえり、今天にあって私たちを覚えて祈り続けてくださっています。御子が再びこの世に来られるとき、神を信じるすべての者が
新しい命が与えられ、神の御国へと凱旋することが許されています。私たちは、その再臨のキリストを待ち望みつつ、喜びをもって今、神を礼拝しております。どうか、あなたの豊かな恵みが、この教会全体に満たされますようお導きください。主は、この大宮教会を1959年に伝道を開始させてくださり、67年に教会設立を行わせてくださいました。そして今まで聖霊を通して養い導いてくださり、そして今日、教会設立55周年の記念礼拝を持つことが許され、感謝いたします。私たちの弱さの中にあって、主の御前に罪を犯したこともありました。隣人を傷つけたこともありました。主よ、どうか、一人一人が罪を悔い改め、また、救い主である、イエス・キリストを信じる信仰を新たにすることができますようお導きください。また合わせて、東部中間につながる各教会、また全国の改革教会、また教派を超えたすべてのキリスト教会の上に、等しく主の恵みが与えられますようお願いいたします。今、苦しみの中にある方々がいるならば、病の中にある方々がいるならば、主がお覚えくださり、助け、力づけ、また癒しを与えくださいますようお願いいたします。特に戦火の中にある人々をも、どうか主がお覚えくださり、生きる希望を与えくださいますようお願いいたします。すべてを見てにお委ねいたします。尊き主、イエス・キリストの御名において、御前にお捧げいたします。
ア
ーメン。はい。子供説教を行います。子供たちは前に来てください。足りるかな？足りるかな？お？ん？ん？お、えらいえらい。もしなんか椅子後ろにもあるからね。よけたら。はい、今日はおいな。はい、はい、はい、はい、はい。今日は、いつもだったら、創世記の聖書の言葉を一緒に学んできています。でも今日は特別な日であり、別のことを学びます。大宮教会ができてから55年経ちました。みんなのお父さんお母さんよりもずっと年上だよね。実は先生が56歳。先生が生まれた頃に教会が経ちました。その時からずっとここに教会がいて、もう50年以上前に教会、この教会にいた人たちも今日は集ってきてくださってますね。さて、教会は 聖書の言葉を聞いています。今日はネヘミヤ記というところから一緒に聞きますけれども、最初に聖書の言葉を確認いたしましょう。前にありますね。彼らは神の律法の書を翻訳し、意味を明らかにしながら読み上げたので、人々はその朗読を理解したと。律法の書って、旧約聖書と言ってもいいかもわかりませんね。律法の代表が十戒です。そして、翻訳って難しい言葉ですけれども、外国語で語られてるから、わからないから、私たちであれば日本語に訳して読まれるということです。私たちも今、日本語で聖書を読むから、それを読んだら何が書いてあるのか理解することができます。律法の代表としての十戒であれば、覚えることができますけれども、覚えればいいのではないんですね。それが何を意味しているのか、そのことを理解することが大切です。十戒を守ることが第一じゃないんですね。十戒というものは、神様がイスラエルの人たちを助けてくださった。その後にこれを守りなさいと与えられたんですね。つまり、神様によって救われた人がどのように神様の子供として歩んでいけばいいのか、そのことが実会で語られています。また、神様がイスラエル人たちを救ってくださったように、愛してくださっています。私たちが今日、この教会に来ることができるのも、神様が私たちを愛してくださっているからです。ですから、実会を通して神様を愛する、神様を礼拝すること、またお友達や周りの人たちを愛すること、大好きになること、そのことが 大切ですよ。そうしたことが実会で語られています。理解するというのはそのように、どのようにしたらいいのか、そのことをちゃんと私たちが受け入れることですね。小学校のお友達は学校でお勉強しているかと思いますけれども、わからなければ嫌だ、学びたくない、思うかと思いますけれども、勉強して分かってくれば面白い、そう思うかと思います。聖書を読むことも同じなんですね。少しずつでも聖書を読んで理解する。そうすれば、神様が本当に私たちを愛してくださっている。そして、教会のことも大好きになってくるかと思います。だからこそ、毎週少しずつでも聖書を読んで理解していただきたいな、願っています。お祈りいたします。神様、聖書は分厚く、また難しいと思うこともあるかもしれません。しかし私たちが少しずつでも聖書を読んで理解することができるようにしてください。そして教会のこと、またお友達や家族や教会の人たちのことを大好きになることができるようにしてください。イエス様のお名前によって お祈りいたします。アーメン。それでは賛美いたします。立ってください。立てる人は立ってください。それで今日はこの後特別賛美が行われます。いつもこの後帰られる子どもたちもよければ一緒に聴いていってください。鈴木みどりさんです。
続きまして信仰告白をいたします。ウェスミンスター小規模問答の問い89を問答いたします。修法であれば2ページの下側に記されております。ウェスミンスター小規模問答問い89、御言葉はどのようにして救いに有効とされるのですか。答え、神の霊が御言葉の朗読、しかし特に御言葉の説教を罪人に罪を自覚させて改心させ、さらに信仰を通して彼らを清くと慰めにおいて作り上げ、救いに至らせるのに有効な手段とされます。旧約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。ネヘミヤ記第7章72節から8章12節、旧約聖書の749ページになります。ネヘミヤ記第7章72節、段の段落目からお読みいたします。第七の月になり、イスラエルの人々は自分たちの町にいたが、民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになった。彼は書記官エズラに主がイスラエルに授けられたモーセの律法の書を持ってくるように求めた。祭司エズラは律法を会司の前に持ってきた。そこには男も女も聞いて理解することのできる年齢に達した者は皆いた。第七の月の一日のことであった。彼は水の門の前にある広場に居並ぶ男女、理解することのできる年齢に達した者に向かって、夜明けから正午までそれを読み上げた。民は皆その律法の書に耳を傾けた。書記官エズラはこのために用意された木の段の上に立ち、その右にマチトヤ、シェマ、アナヤ、ウリヤ、ヒルキヤ、マーセヤが、左にペダヤ、ミシャエル、マルキヤ、ハシュム、ハシュ、ラダナ、ゼカルヤ、ネシュラムが立った。エズラは人々より高いところにいたので、皆が見守る中でその書を開いた。彼が書を開くと、民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神、主を称えると、民は皆両手を挙げて、アーメン、アーメンと称はし、ひざまずき、顔を地に伏して、主を礼拝した。ついで、イエシュア、バニ、シレブヤ、ヤミン、アクブ、シベタイ、ホディア、マーセヤ、ケリタ、アザリア、ヨザバト、ハナン、ヘラヤというレビ人が、その律法を民に説明したが、その間民は立っていた。彼らは神の律法の書を翻訳し、意味を明らかにしながら読み上げたので、人々はその朗読を理解した。総督ネヘミヤと祭司であり、書記官であるエズラは、律法の説明に当たったレビ人と共に、民全員に言った。今日は あなたたちの神、主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり、泣いたりしてはならない。民は皆、律法の言葉を聞いて泣いていた。彼らはさらに言った。行って、良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのない者には、それを分け与えてやりなさい。今日は、我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び、祝うことこそ、あなたたちの力の源である。レビ人も、民全員を静かにさせた。静かにしなさい。今日は聖なる日だ。悲しんではならない。民は皆帰って、食べたり飲んだりし、つないのないものと分かち合い、大いに喜び祝った。教えられたことを理解したからである。以上であります。ご起立が可能な方はご起立いただきまして、賛美歌282番の1番と3番と賛美いたします。今読ませていただきました御言葉より、主を喜び祝うことこそ力の源と題して共に聞いてまいりたいと願っています。私たちは今大宮教会設立55周年を記念して主の御前で礼拝を捧げています。伝道開始されたのが1959年であり、教会設立されたのが1967年7月のことでありました。大宮教会設立55周年誌を作成し、6月に皆様のところにお届けしたかと思います。 和解に向けてという表題をつけました。私たちは改革教会と名乗り、改革は信仰、長老主義政治、そして良き生活において天国にある純粋な教会をこの地上において立ち上げていく、そのことを願いつつ教会形成を行っています。教会に集まる私たち一人一人は主によって集められ救いが与えられたものでありますけれども、罪許された罪人の集まりであります。ですからキリストの教会であったとしても、どうしても弱さがあり、罪が混入することを避けることができません。つまずきがあります。そのために互いに理解し合う、許し合う、和解し合う、そのことをもって私たちは教会を作り上げていかなければならず、そういった思いを持って和解に向けてとつけております。改めて今日私たちは旧約聖書の御言葉を通して、私たちがどのような教会を作り上げてきているのか、またこれからどのように教会形成をしていこうとしているのか、そのことを共に考えていこうと願っています。今日取り上げた御言葉はネヘミヤ記の8章であります。水曜日の祈祷会においてエズラ記、ネヘミヤ記を続けて読み進んでおります。出席されている方や、あるいは修法で要約を読んでくださっている方は少し理解していただいているかと思いますけれども、改めて少しネヘミヤ記を確認させていただきます。バビロン捕囚によって滅ぼされたイスラエルは、その後ペルシャがイスラエルを支配するようになって、そのペルシャの王キロスの第1年にエルサレムに帰還することが許されました。そしてその後神殿が再建されていきます。当初帰還したイスラエルの人たちは喜びを持って主を礼拝し、そして異邦人たち、つまり主に反対する人たちとの信仰の戦いを行っていました。しかしいずれその時には一人の人のように主を礼拝していた、エズラ記の3章で語られています。しかし時間が経つにつれて、だんだんと彼らは信仰が形だけ、形骸化してきます。自分たちはイスラエル人だ、神の民だと理解しながらも、心から神を礼拝することができなくなっていました。ですから、ネヘミヤが帰還したとき、紀元前446年ありますので、最初の帰還から100年近く後のことであります。
この時にはネヘミヤが改めてエルサレムの城壁を修復しようとした、そのことに反対する、つまり異邦人と共に活動していた、そういった人たちもいました。まさに彼らはネヘミヤに反抗し、サマリア人のごとく、異邦人のごとくになっていました。そうした中にネヘミヤたちは帰還しました。直前の7章においてネヘミヤは最初の帰還者たちのリストを見つけ、彼らが一人の人のようになって主を礼拝した、そのことを顧みました。そして改めて信仰を取り戻す決意が与えられ、この8章の一節につながるわけであります。民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになったと。一人の人のようになる。神様を礼拝する。そのことにおいて心を一つにする。そういうことであります。この時、書記官エズラに、モーセの律法の書を持ってくるように求めます。主がお語りくださる御言葉に聞くことにおいて一つとなることができるんだと。主を礼拝することができるんだと。ネヘミヤの呼びかけにイスラエルの民は同意して集まってくるわけであります。ちょっとここ御言葉を聞き、神霊はすいません、ちょっとここ間違えてますね。この時御言葉を聞くことによって神を礼拝するようになるわけですけれども、これが第七の月の1日のことであったと語られていきます。当時の暦1月1日というのは出エジプトの時、つまり杉越の祭りの時でありましたので、現在のイースターのあたりであります。ですから半年後の7月1日は現在の秋分の日から10月に当たるわけであります。ですから夜明けから正午まで、まあ午前6時過ぎから昼まで、律法の書に耳を傾けたと語るわけであります。非常に長い時間でありますけれども、真に大切なこと、一番大切なことが何かを御言葉によって与えられる。彼らはその御言葉に聞き続けたわけであります。飢え渇いていた。そのように言い換えることができるかと思います。そして五節六節ではこのように語られていきます。エズラは人々より高いところにいたので、皆が見守る中でその書を開いた。彼が書を開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を称えると 民は皆、両手を挙げて、アーメン、アーメン、と称和し、ひざまずき、顔を地に伏して、主を礼拝した。このように語られていきます。御言葉を聞く。そして理解する。ここに真理がある。それを理解したわけでありますね。さらに、七節の後半からこのように語られていきます。その律法を民に説明したが、その間民は立っていた。彼らは神の律法の書を翻訳し、意味を明らかにしながら読み上げたので、人々はその朗読を理解したと。律法の書はヘブライ語で記されておりましたけれども、当時の人々はアラム語、いわゆる方言のような形で語っていたわけであり、少し違ったわけであります。ですから翻訳が求められたわけでありますけれども、翻訳されたからこそ理解することができた。聖書というのは私たちでは持つことができるわけですけれども、持つこと、読むことが大切なわけではなく、読んだものを理解する、神が私たちに何を語ってくださっているのか、それを理解することが大切であります。ですから私も毎週説教、あるいは水曜日の祈祷会の奨励などを作成するとき、ただ読んでいてこんなものだと思っていたけれども、しかし調べていくことによって自分に何を語っているのか、それを理解したとき、やはり喜びに変わるわけですね。神の御言葉というのは、まさに私たちに語りかけるわけですけれども、私たちが神の民として生きるために、必要な理解を与えてくれる。それが生きる喜びへと変わっていくわけであります。私たちは最初に、ウェストミンスター信仰小距離問答を告白いたしました。主法に記されていますので、確認していただければと思うわけですけれども、御言葉はどのようにして救いに行こうとされるのですか。神の霊が御言葉の朗読、しかし特に御言葉の説教を罪人のに罪を自覚させて、改心させ、さらに信仰を通して彼らを清さと慰めにおいて作り上げ、救いに至らせるのに有効な手段とされます。理解するからこそ改心させられる、悔い改めが求められる、そして神に従おうと変えられていくわけであります。ですから私たちは自分で聖書を読む、非常に大切なことでありますけれども、それが解き明かされる。だからこそ、主を礼拝し、説教を聞く。あるいは、リジョイスのような聖書日課を読むことにおいて、そこで語られているものを理解する。そうしたことが、私たちが神によって救われてるんだ。神の民として天国へ凱旋することが許されてるんだ。そのことがはっきりと示されていくわけであります。ですから、ここにおいて、 9節ですね。ネヘミヤとエズラが語ります。今日はあなたたちの神、主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。これは何を語っているのか。ああ、いい説教を聞いた。それで満足する。感情で表す。そこで終わってはならないんだ。説教を理解し、いい説教だったと思ったら、そのことを思って先ほども確認したように、返しにさせられる。罪を悔い改める。そして、信仰を新たにする。そうしたものへと変えられるということなわけであります。感情でとどまってはならないんだ。本当に主の御言葉を理解したとき、私たちは変えられるわけであり、そのことが三つのことでここで記しました。時間を神に捧げる、それが私たちは神を礼拝するということであります。日曜日の朝に教会に集められ、その時を神に捧げる。そして奉仕、神様は一人一人にさまざまな賜物、できることをお与えくださっています。それを神様のために、教会のために捧げる、それが奉仕であります。同じことを行う必要はないわけであり、違っていいわけでありますけれども、それらが組み合わさって、一つのキリストの体、教会となっていくわけであります。そして三つ目、与えられたものを神に、教会に捧げる。献金であるわけです。生活を壊すようなことは求めません。しかし、心からの感謝を持って捧げる。そのことが大切になってくるわけであります。そして続けて、ネヘミヤは語ってまいります。十節。彼らはさらに言った。言って、良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのないものには、それを分け与えてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそ、あなたたちの力の源である。このように語られていくわけですけれども、御言葉が語られ、理解し、喜びを持って受け入れるとき、共に食事をとる、愛者のときを持つのだと語ります。本当ならば今日、まさに愛参加を打ちたい、願っていたわけですけれども、コロナ禍にあって、今日は行うことができません。別れて、そして食事をとっていただくことになるわけですけれども。しかし、御言葉を持って喜びにあふれたとき、共に分かち合い、食事を持って、交わりを深める。非常に大切なことなんだと。そのことをもって、互いのことを知る。弱さがあれば、それを覚えて祈る。愛の手を差し伸ばす。そのようにして、ただ教会を立てるっていうだけではなく、教会に相互の交わりが深められていく、強められていくわけであります。ですから、愛参会、交わり、
そうしたことも私たちはおろそかにするのではなく、大切にしていかなければなりません。その上でもう一つのことが語られていくわけですね。備えのないものにはそれを分け与えてやりなさいと、このようにも語られていくわけです。信仰、私たちが神様を信じるというとき、神様を信じていればいいじゃないか、時には教会に行かなくてもいいではないか、自分で聖書を読み理解していい、そのように考えている人もいます。しかしそうじゃないんですよ。神様との豊かな交わりが与えられ、救いの喜びに生きるとき、私たちは横のつながり、隣人との交わりの中に生きるわけであります。それが教会に集い、そして教会生活を送るということであります。この時、まさに交わりを通して互いのことを知る時、苦しんでいる者、弱さを持っている者、そうした人のことを理解するわけであります、ね、ここにおいては備えのない、食べ物のない人に対してそれを分け与えるということでありますよね。神によって愛されるものは、私たち自身が礼拝を通して神を愛するだけではなく、共に歩む人たち、周囲の人たちを愛するものへと変えられている。それが愛の技であると語るわけです。信仰というものは、独りよがりになってはならないわけであります。兄弟姉妹、まさに共同体、信仰共同体として歩むからこそ、私たちは教会生活を送ることができるのだ、そこに喜びがあるのだと言わなければなりません。私たちは今教会設立55周年を覚えて礼拝を行っており、また昼からも記念会を行いますけれども、大宮教会がこれから50年、100年あり続ける、もちろんそれが大切ですけれども、それが全てになってはならないわけであります。まあ教会存続が第一ではない、まあちょっと語弊のある言葉かもわかりませんけれども、それが全てになってはいけないわけですね。まさにイスラエルのように信仰が形骸化する、信仰がなくてただ教会がある、それは求められていないわけであります。私たちが教会としてあり続ける、次の世代の人たちに受け継いでもらおうとするとき、そこにおいて主の御言葉が語られる、そしてそれが解き明かされ、そこに集う一人一人が理解を持って喜びを持って信仰生活を歩む、教会を形成していく、そのことが大切なわけであります。こうした教会が立て上げられていこうとするとき、まさにイスラエルの民が一人の人のように主を礼拝したように、私たちは主を礼拝するとき、まさに神の子として一人の人のように同じ思いを持って主を礼拝し続けることができるのだと思うのであります。そうした教会を私たちはこれからも形成し、また次の世代にも受け継いでいく、そうしたことが今求められているのだと思うのであります。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主は私たちに信仰を与え、神の子として 神の御国の祝福を約束してくださいました。そして主は私たち一人一人を教会へと招きくださり、御言葉の養いとしての説教をお与えくださっています。どうか私たちが神の民として主を礼拝するとき、御言葉を理解し、救いの喜びを持って、また兄弟姉妹たちと共にキリストの教会を立て上げていくことができますようお導きください。このお祈りを尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌の187番1番と2番を賛美いたします。ご起立できる方はご起立ください。
幼い今から103歳のおばあちゃんまで 今日は礼拝を守ることができました。どうぞ子どもたちの健康、そして年老いた者の健康、一つ一つ神様が守ってくださいますように。ただいまお誘いいたしましたもの、神様からいただいたもののうちのほんのわずかではございますが、お捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお使いください。また、それを取り扱う私たち役員一人一人も、心を持って、愛を持って、この献金を処理することができますように。今日まで、この大宮教会を支えてくださった神様に感謝いたします。55周年、本当にいろいろありましたけれども、こうして、多くの兄弟姉妹とともにこの日を迎えられることを本当に感謝いたします。福岡から持たれます記念会も神様とともに最初から最後まで無事に終わることができますように。またこれから家に帰る一人一人を神様が無事に家に着くことができますように足をお守りください。これらの祈り、イエス様の皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
はい、報告をいたします。今日は先ほどもありましたけれども、昼から記念会が行われます。食事はそれぞれで分かれていただくことになります。ご用意のない方がもしあるならば、いくつかお弁当があるということですので、役員の方に言っていただければと思います。また、礼拝終わってすぐ、記念写真を撮りたいと思いますので、いつものように、なるべく真ん中の2列に集まっていただければと思います。それで、午後の記念会においても、総額を行っていただきますけれども、今日は中田恵子姉妹に総額を行っていただきました。また後からあるかも分かりませんけれども、 CD を出しておられますので、バッハの CD がありまして、よければご購入いただきたいと願っております。中田姉妹に関しては記念会の方のプログラムに少し説明ありますのでご覧ください。また須藤昭二先生は本当ならば今日礼拝に出て最後の挨拶をここでやってもらうつもりでしたけれども、南浦教会の大場先生が少し悪くて説教方針に行かれました。ただ昼からの記念会には出席されますので、その時に少し挨拶していただきます。しばらく交わりを持ちましたけれども、あさって大阪の尼崎の方に行かれますので応募いただければと思います。はい、それから記念会を覚えて、いくつか連絡をいただきました。そのことに関しては掲示板に記しておきました。またこの後、礼拝の後少し、案内させていただこうかなと思います。今週の予定は記されている通りですので、行きます。それでは、書への541番を賛美いたします。 のうちにこの世に出て行きなさい。勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しい者を助けなさい。すべての人を敬い、死を愛し、死に仕え、精霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。
お聞かせください。